東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
教えてタスク先生。
はい、この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストさんとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、ということでね、ついに、教えてタスク先生も80回を迎えました。ありがとうございます。で、一体どなたが聞いてくださっているんだろうなと思ってたんですけれど、実はね、結構ヘビーリスナーがいるということをこの前聞きまして、なんかある制作会社のね、プロデューサーさんが全社員にね、この番組はいいぞって聞かせてるって話を聞いて、ちょっとねドキドキしちゃったんですけれど、アザムにあるね、制作会社さん、ありがとうございますね。桜井さん、皆さんずっと聞いていただいているということで、もう僕は恥ずかしくてしょうがなかったんですけれど、まあそういう方にね、精一杯僕も自分の番組届けていきたいなと思っております。はい、ということで番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど大募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第80回目放送、放送作家の本音、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、ということでこちらのコーナーですね、山本タスクとつながりのある様々なクリエイターの方をお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーでございます。さてね、今までもたくさんいろんな、職業の方お招きしてまいりました。結構やっぱりね、ラジオ関係のお仕事やってるとというか、まあお仕事というのかな、こういう番組させていただいてるとね、ラジオ関係者にお会いすること多くなってくるんですよ。で、今回もね、ちょっとラジオ関係の本職の方をお招きさせていただきました。で、こうフリーで活動しているラジオ関係でね、作家を名乗れる方ってなかなかいらっしゃらないんですけれど、今回ぜひね、この方ご紹介していきたいと思います。それでは今回のゲストご紹介いたします。放送作家の飯島理香さんです。
よろしくお願いします。飯島理香です。
はい、よろしくお願いいたします。飯島さん、はい、改めて、放送作家、ラジオ放送作家をされてらっしゃるということでね、伺いましたけれど、はい、ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。私は美術大学を卒業しまして、はい、その後、映像を、ニュース YouTube とかで上げる仕事をしておりました。で、そこから、ライターになりまして、でそこから放送作家を、目指しまして、その放送作家の、チームに入りまして、で今は主に日本放送の、番組のサブ作家であったりということを、いろいろさせていただいております。
ほうほうほう、まず突っ込みたいところというか、お話を聞きたいところってあるんだけど、
はい、
放送作家、ね、はい、テレビでもラジオでも放送作家必ずいます。肩書き放送作家という方もたくさんおります。何をやっとんねんと、はい、
そうですね、主にそのパーソナリティ、ラジオで言いますとパーソナリティの方の、台本をまず制作しまして、でパーソナリティの方にと同じラジオブースに入りまして、でそこで、作家と、の パーソナリティの横に作家がつきまして、でパーソナリティの方にいろいろアテンドをしたりとか、あの台本は今ここだよとか盛り上げるポイントを、まあ、こう教えたりっていう感じですね。で私がやってるサブ作家というのは、うん、そのブースの中に入れるお便りですね、リスナーさんからのお便りだったり、うん、ツイッターの投稿を拾って、うん、で、まあ、こう面白いのありましたよという形で本作家さんにあのお届けするっていう立場でありますね。で主に私がやってるのはその企画を考えたりとか、うん、その台本の、まあ、エッセンスになるような要素を考えたり、うん、あとはそのリスナーさん の、うん、あの反応を拾うっていう仕事を今主にしております。
なるほど、はい、ということはラジオブースの中には実はパーソナリティ一人が入ってるわけじゃなくて、いろんな方がこう指示を出しながらパーソナリティは喋っているんだね。
あ、そうなんです。実は
そうだったんだね、はい、僕の隣誰もいないんだけどね今ここにな
んか深夜ラジオとかだと結構笑い声が聞こえると思うんですけど、うんうんうんうん、あれとかはもう作家さんがもうすごい笑ってます。あははみたいな感じで。
なんとそうだったのか、
はい、そうなんです。なのであの声は誰っていうもし気になったらそれは作家さんっていう、うん、
あのブースの中に入ってるのが実はいろんな方がいらっしゃる、はいはい、
あ、そうですね。で主にパーソナリティと、まあ、作家さん、うん、いらっしゃればアナウンサーの方って感じですね、うんうん、ディレクターとかはブースの外に基本いますね。
はあはあ、はい、でまあ、キュー出したりとかこう盛り上げてあのコントロールをしてるってことだよね。
あ、そうですそうです。
だよね、だよね。もちろんこの、ね、ラジオ番組も、ね、ディレクターさんが、ね、あのそばで見守ってくれてはいるんだけど、うん、まあ、ディレクターさんと放送作家さんってまた違うのかな。
そうですね、かなり違いますね。ディレクターさんはいわば現場の監督さんなので、まあ、時間を主に見ていてて、うんうん、で例えばあのこの後に CM 入るので何分であのトーク締めてくださいねとかっていう、こう結構時間のコントロールする方ってかイメージなんですけど、作家はどっちかっていうと内容を盛り上げたりとか、例えばあのラジオ の、 まあその生放送だったらそこでリアルタイムで来た情報とかをそのままパーソナリティに伝えて盛り上げたりっていう形ですね、
うんうん、ほうほうほう、すごいね。ラジオってそうやってできてるんだねって、このメインパーソナリティを僕が言うのもあれなんだけど。
そうですそうです。結構テレビ、私はあまりテレビは関わってないんですけど、うんうん、今のところラジオはもうその場で番組の内容が変わったりしますね。
そうだよね、お便りとかでも変わるよね、は
い、リスナーさんのお便りでもう番組って変わっていくので、やっぱりお便りが一番大事だなって思ってますね、
うんうんうん、遠い側面にその辺を、ね、全部コントロールしながらっていうところが絶対あるんだよな。
はい、
なるほどなるほど。ちなみにその放送作家になろうと思ったきっかけってどこにあったんだい、飯島さんは。
そうですね、私がもともとライター業としておりまして、記事を書く仕事をしてたんですけど、動画を撮ったりとかも、うん、とか写真を撮ったりっていう仕事をまあしていて、うんうん、でそこからなんか人になんかこう人にこういろんなことを伝えたいなとか、うん、自分のこう思っていることだったり、まあ、こういう楽しいことがあるよっていうのを伝えて、まあ、人を楽しませたいなっていう気持ちがありまして、うんうん、で、まあ、本をそのやりたいことを見つけるための本みたいなのを読んだ時に、うんうんうん、一番放送作家っていう仕事が自分のやりたいことにしっくりくるのかなっていうふうに思いまして、まあ、そこに行き着きまして、
行き着いた。
職業というか、まあ、価値観で決めたみたいな感じですね、うんうんうん、で放送作家になるには、まあ、どうしたらいいんだろうということで、いろいろまあ、ネットで検索して、
ネットで検索して、
はい、ネットで検索しました。で私の場合はスクールには通わず、うんうん、まあ、現役の放送作家さんの方が、うん、あのやってらっしゃる作家のチームというものに入らせていただいて、うんうん、でそこからお仕事をあのいろいろ企画だったりっていうのを出していくうちに、今回そのサブ作家というポジションの、うん、まあ、募集がかかりまして、でそこにあの選んでいただ、そこで選んでいただいたっていう形になりますね。
なんか YouTuber と動画編集者みたいだな。
なんかそうですね、結構ひょんなことから私は放送作家っていう風に、まあ、名乗れるというか、うんうん、まあ、うん、そのラジオのラジオ局に手入りさせていただけるようになったんですけど、うん、結構王道のパターンとしてはやっぱりハガキ職人が、
あ、そうだよね、
はい、
そのイメージだよ ね、
ね、うん、からサブ作家になって、そこから作家になるみたいな、う
ん
う
ん、なんか10代の頃からずっとラジオ聞いてて、深夜放送聞いてて、ハガキ職人としてハガキたくさん送ってって、気がついたら放送作家になってるみたいなイメージってすごく強いと思うんだよな。
そうですね、結構その放送作家になりたくてハガキを送っていて、うんうんうん、でディレクターさんとつな、うんうん、
がって
っていう形が結構王道ではありますね、うんうんうん、
ちなみに放送作家を目指したきっかけを聞いたけど、いつぐらい、何年前ぐらい、
2020年の末ぐらいですかね。
つい最近やないか。
はい、そうなんです、結構最近でして、
これちょっと、まあ、後半のテーマになっていくんだけど、はい、まあ、なかなかね放送作家とか、まあ、僕も作家に憧れてここにいる人間ではありますけれど、
はい、
若い頃から憧れてもなかなかなれるものじゃないところに、うん、まあまあ、2年前っていうのは長いと取るか短いと取るかだけど、大人、まあ、大人になってからだよね。
そうですね、私は結構20代の中盤、うん、今27歳なんですけど、
う
んうんうんうん、20代の中盤ぐらいに
思い立って、
はい、結構でも確かに作家さん、うん、 もう目指されて、うん、なられてる方は20代の前半だったり、もう早いとも大学生、うん、10代からとかっていうケースも多いですね、
うんうん、なるほどな、はい、なんかそこでどう、まあ、なっていったのかみたいな話は結構ね、しかもフリーでやってらっしゃるというところも含めて、
はい、
すごいなんか大きなテーマというか、いろんな内容がエッセンス詰まってると思うんだよね、
うん、
なのでちょっとそこはね、後半のコーナーでしっかり詳しくで、ね、お話を聞いていきたいなというふうに思っておりますので、後半のコーナーもぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで以上、クリエイターズトークのコーナーでございました。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理香、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命、大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわー、もう久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツ、ラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
タスクの教えて〇〇。はい、ということでこちらのコーナー、毎回事前に丸々なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで後半も伊島さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回のテーマ、作家として生きるということにね、ちょっと決めさせていただきましたが、まあ若い頃からよ、僕は小説家になりたいと思って、もう中学時代から作家になりたいと思って、早もう50近くになってしまって、まだ成り立っていない私がいるんですけれど、25、6歳から放送作家を目指し始めて、もうあっという間になってしまった飯島さん、どうやってそのなりたい夢を一瞬で叶えたんだい？そこをね、俺は聞きたいよ。
一瞬というか、
一瞬じゃないんだけどね、
まあ、いやでももう確かに、うん、すごいラッキーだったなっていうのはありまして、
うんうん、まあ本人はね思っているんだろうけれど、まあ、そこにはいろいろね、はい、秘訣というのがあると思うんですよ、
うんうん、
具体的に、まあ、さっきちらっと話したけど、放送作家になりたい、まあ、そこにこう興味があった、うん、何をしたんだい、まあ、ネットで検索をした。
そうですね、でネットで検索して、まあ、スクールに行かれる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、私の場合ちょっと20代中盤だったので、うん、スクールとなりますと1年ぐらいかかってしまうんですね、
うんうんうん、
でその1年間結構こう20代の1年使うのは、私はちょっと20代前半とかだったら行ってたと思うんですけど、うんうんうん、ちょっともう中盤だったので、そこで悩みまして、でだったらまあ実践をまあ積むのが一番近道かなと思いまして、うんうん、その実践を積ませて ませてくれるところ、
そこよ実践を積ませてくれるところなかなかないだろうさ。
そうなんですよね。したらたまたま SNS でもうチームの募集がありまして
たまたまあんのかい、そんなの、
はい、ありました。
たまたま小説家募集、俺見つけたことないぞ
でも結構探すと、うん、もしかしたらあるかもしれないですよね。
それ探し方が足りんのかね、僕の行動力が足りんのかな。
うん、でも私はツイッターからでした
ツイッターってそういう使い方ができるのか。
そうかもしれないですね、探しようによっては。
へ、
運もあったの、
まあ、運かもしれないけど、まあ、時代もあるだろうけど ね。
そうですよね。
ツイッターで放送作家募集ってのあるの？
なんか放送作家のチームに入ってくれる人を募集してますみたいな形で、
うんうん、そこ怪しいじゃん、なんか怖いじゃん、
は
い、
私も最初はどうなんだろうと思ったんですけど、うん、もう本当全くの素人でそこから入っていって、うん、そこからネタ出し等と、まあ、いろいろ応募が来るので、うんうんうん、そこから参加していって、で最初は全然もう、うん、なんていうか全然ネタのクオリティも低いのでなかなか採用されなかったんですけど、うんうんうん、まあ、だんだんコツを掴んでってちょっとずつまあ採用されるぐらいになった時に、うん、ちょうどサブ作家を募集していますっていう、うん、あのまあ応募が来まして、はいはい、でそこでもともと音楽が好きだったので、うんうんうん、音楽関係の、まあ、アイドルグループだったんですけど、うん、そのアイドルが、まあ、音楽関係ということもあって、そのいろいろ音楽のフェスの裏舞台のインタビューとかを、うん、の経験があったので、はいはい、じゃあ飯島さんよろしくお願いしますという形で、はあはあはあ、まあ、運よくサブ作家にさせていただくことになりまして、
まあ、そこで、まあ、役に立つというか自分のやってきたことは経験が活かせるポジションを見つけてきたっていうことだよな。
そうですね、なんかちょうどハマりまして、でそこから、うんうん、日本放送さんの、まあ、番組のサブだったりっていうのをやらせていただく関係になりました。
なかなかそういう、まあ、フリーランスをやってる僕らからするとね、その分かりやすい道というか人の縁でねお仕事とつながるものだなっては感覚は分かるけれど、なかなかこれって世の9割の人たち伝わりにくいものだと思うんだよ正直言って。
そうかもしれないですね。でも確かに人の縁一つで本当に仕事が生まれたりとか、まあ、新しい企画だったりっていうのが生まれたりするので、やっぱり人の縁って大事だなって思いますね。大事だよね。あとやっぱ自分からアタックしに行くことが大事かなと思ってます、
ね、ツイッターからアタックしていって怖かっただろうし、しかも、まあ、聞きたいとこもいくつかあるんだけど、あれなんですよ、新人なんか勉強したのかい？その勉強しないでいきなりこう参加しますって言って入ったとてできることはないじゃないか、うんうん、なんかその放送作家になりたい、なんか学校に行かないにしてもなんかこう自分で修行したりとかしたことはなかったの？
いや修行は特にしてないです。
じゃあ入った時は何もなんかペーペーじゃない？
そうですね、うん、ただなんか調べる音楽に関しての知識だったりとか、うんうんうん、結構その幅広くて好きな、まあ、ものが、うんうん、なのでそこでいろいろリサーチとかもそんなに苦ではなくて、実は
リサーチか、
はい、うんうんうん、なので、まあ、結構作家ってリサーチ業務も多いんですけど、うんうん、そこも意外とその苦じゃなかったっていうのもありますね、はあはあ、でそこで、うんうん、はい、いろいろフィードバックいただいたりとかして、うんうん、まあ、修正してってっていうことをやっていて、うんうん、
まあ、リサーチ力か。
そうですね、でも結構そのフィードバックもらうっていうのは、うんうん、その美大時代にかなりやってたので、
うん、そうか、美大っていうベースもあったんだな。
そうかもしれないですね。なんであんまりそこに対して、うん、なんかこうくじけるみたいなこともなく、うんうんうん、まあ、淡々とこう言われたことをまあ修正していってっていう形ではありましたかね。
ものづくりに対する、まあ、どの世界にもそうだけど、ものづくりをするための、まあ、なんだろう、裏でこう表に見えない時間がどれぐらいかかるかっていうのはなんとなく肌で感じられてたんだな。
あ、それはそうかもしれないですね。
そこで普通だったらくじけるような大変な思いを、まあ、今まあさらっとやってるけれど、多分それは本当はすごい大変なことだったんだろうな。
結構コツというか採用されるまでは結構大変でしたね、うん、やっぱり一回でも採用されるとだんだん、うん、だんだんこう、はい、採用される数が増えてきたりして、はあはあ、そこも、まあ、私もまだまだなんですけど、うん、そこのクオリティをやっぱ上げていきたいなとは思ってますね、うんう
ん、あとはもう一個ね、これ多分聞いてる方はいろいろ聞きたいと思うし、あえて聞いちゃうんだけど、フリーでね飯を食べてくっていうのって大変じゃないの？怖いじゃないの？
そうですね、かなり大変だと思いますね。
でも今立派なフリーの映像作家さんじゃないの？映像作家じゃない、放送作家さんじゃないの？
でもなかなかやっぱりその最初放送作家を例えば名乗ったとしても、うん、それだけで生活していくのってすごい大変だと思うんですよ、うんうんうん、なので私は結構いろんな自分の特技というか、うん、まあ、できることを掛け合わせてフリーとしてやっているっていうタイプのフリーランスでして、
他に何やってるの？
そうですね、動画を制作したりですとか、うんうん、あとこのライティングの業務だったりですとか、うんうん、あと音楽事務所の PR 等々をやっておりまして、うんうん、でいろんな、まあ、企業とかと関わり合いつつ自分 の、 あの、まあ、放送作家の仕事だったりっていうのをやったりっていう感じで、うん、結構掛け合わせていくタイプではありますね。
掛け合わせていく、うん、まあ、確かにそうだよね、まあ、放送作家になりたい、放送作家としても活動する、だけどそれ以外にもいろいろとこう人の役に立つことはいろいろできるようにしておいている。この辺ってなんか割合というか どの仕事が多いとか少ないとかってあるのか、あまり聞いていいのかな。
そうですね、でも今のところは放送作家の仕事もありつつ、うん、その音楽事務所の PR の仕事もしておりまして、うんうん、でどっちかというとその2つがメインでして、うんうん、であとはその、まあ、出版社の、うんうん、まあ、SNS とかに上げる動画も制作させていただいたり等々しておりますね。でそこをうまくスケジュール組んでいって、うんうんうん、まあ、毎月毎月こうそれをこなしていくっていう感じでありますね。
遠い世界ではないもんな、なんか手芸と放送作家みたいにこう全然違う職業ではないもんな、近いところでやってるもんな。
そうですね、意外とその例えば放送作家でやっていたことがその事務、うんうん、音楽事務所の PR の仕事に生かされたりとかもありますね。結構そういうことが多くて、意外とこうやっぱり全て無駄ではないなというふうに感じてますね、う
ん
う
ん、なるほどな。なんかこの辺の話ももっともっと深掘りをしたいところではありますね。なんかどうやってその辺の、ね、生活を、まあ、成り立たせて夢をあの実現していくかみたいな話はすっごい深い話なんだけど、残念ながらねラジオ番組はもうそろそろ時間が来てしまうんだ。今度またねゆっくりお話をさせていただく機会を作りたいと思うんですけど、またゲストをお招きしたらお越しいただけますでしょうか。
はい、ぜひよろしくお願いします。
一緒詰まったらこの野郎はい、ありがとうございます。ということでね、またちょっと飯島さんには詳しくいろいろお聞きしていきたいと思うんですけれど、一旦ここでねあのタスクの教えて〇〇のコーナーは締めさせていただきたいと思います。飯島さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では CM に参りましょう。I know you like music, I know you like to talk, and I know you like to connect, you are the best radio listener, I know you share the show, I know you are thin right now, and I know you love to connect, now let's please come to the radio, so music's先生エンディングの時間でございます。はい、今回はね放送作家の飯島理香さんと楽しいトーク進めさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いかがでした？自分がラジオに出る側になったのは初めてかい？
いやー、でも今回結構お話をタスク先生から受けた時に、うん、自分が喋るってなかなか想像がつかなかったんですけど、うんうんうん、でも作家っていう仕事を今後させていただく上で、うん、自分が喋る側に回るっていう気持ちを体感することがまず大事だなと思いまして、うんうん、引き受けさせていただいた経緯がありまして、うんうんうんうん、でも結構新鮮ですね。やっぱり
やっぱ違うもの
違いますね。やっぱり緊張はちょっとしてますね。
ラジオの現場を知ってる身からしてもやっぱ違うものなんだ。
そうですね、やっぱりパーソナリティさんって常にこういう気持ちなんだなって、まあ、もちろんその作家として今後、うん、まあ、パーソナリティさんを支えていく立場になる、うん、なりたいと思ってるので、うん、そのためにもすごい勉強に今日はなりました。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今回のゲスト放送作家の飯島理香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどし募集しております。番組の冒頭でも紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらのコメントもぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは教えてタスク先生第80回目放送これにて終了です。ここまでのお相手はそばに放送作家さんがいないけど一生懸命頑張ってパーソナリティやっている山本タスクと、
何でもチャレンジしていきたい飯島理香がお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now Off Air。